モグラグラジオでーす。
どうもモグラグラジオでーす。いいね。
は
い、
今日はね。
いい感じですけども、今日はアーティストインタビューの回ということで。
はい、太田です。
あ、大木中です。お願いします。さあ、
もう始まりましたね。
始まってて、しかもちょっとね、配信が遅れてるんですけど。
はい。ヤンコマ小林ドームによるエンターブレイン。
それ言っちゃったら今から誰来るかもうバレバレですけどね。
はい、
まあ、あのじゃあ早速呼びましょうか。
はい、
じゃあ今日のゲストは、アニメーション作家のヤンコマさんと漫画家の小林ドームさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お、小林です。
ヤンコマです。
まあもうね、でもドームさんとはもう何やろ、
長いね。
長いね。長いし、もう結構いろんなこと喋ってるから、
うん、
まあまあ、
まあとはいえリスナーの方にはまあいろいろ、
まあそうですね。
まあ2人を
深く、まあ、小林ドームです。
あ、そうそう、プロ、あの簡単に自己紹介を。
なんだろうね、漫画家でいいのかな。
漫画家じゃないですか。
ということにしてください。普段はインターネットに自分の漫画、横は主に横は漫画をアップロードして、それに思いった人が おひねりをくれるというシステムで生きたり生きていなかったりしているという、うん、ライフスタイルを送っております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。そしてヤンコマさんは、はい、実は飲むのは初めてということで。
初めてですね。
そう、そうなんです
。モグラグラジオに出演もね、
う
ん、
そうそう、
初です。
そう、ちょっとじゃあ自己紹介お願いします。
は
い、
ヤンコマです。アニメーション作家でいいですかね。
作家、うん、
作家、まあ、バイトしながらネットで。
あ、発表の場所はネットなんですか。
発表の場はネットですね。もう今は完全に
ヤンコマ .com が、
ヤンコマのサイトはちょっと
ちょっと今ね、
今
リニューアル中なんですか。
リニューアル中になんか契約が切れてて、
ネットが主な発表の場であるのに、
主な場であるのにネット、あの契約が切れてるっていう。
まあ、その場はまあ展示繋いでいこうと。
で繋ぎつつ、まあ、あと YouTube は、
うん、あ、なるほどなるほど。
ページで公開したり。
ヤンコマで検索したって。
ヤンコマで検索すれば。
ひらがなでヤンコマと。
そうですね。
はい。
なるほどなるほど。
文字でも何でもヤンコマで出ますね。
はい。はい、そんな感じで展示を今回やって、はい、
やってるんですけど。そう。まずでもなんでこの2人を展示することになったのかっていうのを軽くちょっと。説明したいんですけど、ヤンコマさん、ドームさんは、最初に知り合ったのは3年前のカオスラウンジボリューム1。
懐かしいですね。
でそこであの変な人おると思って、
うん、変な人っていうか、あのカオス年齢層から俺浮いてたんだよ。
うん、それもあったけど、
まあ、パジャマで現れたですね。
あとでも 作風もやっぱりちょっと得意な感じやった。
俺何でしたっけ。
いや、かなりね、書き込んでた、うん、あのイラストボードの、うん、
そう、ね、ネギ姉さんと黒姉さん、
なんか漫画っていうの知らなかったから
覚えてねえや、
うん、まあ、あの最後に誰かと作品交換してだけどね、
うん、誰だろう、
確かあの宇奈山さんやったと思うんだけど、
多分実家とか出てくるな、はい、
うん、で、うん、ヤンコマさんと知り合ったのは多分去年、違う、一昨年の第2回カオスラウンジ時で、でなんかその時もカオスの中で得意な人がいると思ってたんですよ。うん、でその時はヤンコマさんすげえちっちゃいモニターでアニメーションを
2画面で
作って
たね。
でもなんか映像なのに、うん、映像だけじゃなくて外側も自分で作り込むっていう、うん、
まあ、ものすごく極小のインスタレーションみたいな感じ、うん、メディア的な感じになってて、でおもろいなと思ってて、でなんか太田がね、
うん、
あのドームさんの個展を
やろうかと
っていうのが去年話が出た時に、なんか俺の中ですごいなんかこうドームさんの個展をするだけやったら割とこうなんというかこうドームさんを好きな人が 来て終わるんじゃないかっていうところもあり、うん、
では新しい動線も含めたいと。
そうだからモグラグでやる意味みたいなものをつけたかったから、うん、そこでビッと来たんがヤンコマさんやって、でなんか俺の中ではドームさんとヤンコマさんっていうのは結構なんかこう男の子感みたいなものがすごい近いものがあるなと思っててまあそのテイストは俺にもあんねんけど、うん、でなんかこう2人展で今までモグラグ2人展ってしたことがなくて。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、う
ん、カオスの時はそのいっぱいっていうのはあるけど、はいはい、本当に2人でにお願いするっていうのは今までないの、
うん、
でしかもどっちもこうアニメと漫画っていう確固としたこうなんていうの表現形態を掴んでるからこう2人組み合わせたらおもろいんじゃないかなと思ってやったブッキングしたんですけど、うん、
なるほど、
うん、どんな感じですか、なんかこう2人展っていうことに関しては。
まあ人はあんま来てないから分かんないかな、うん、今日僕の読者が来てずっと脳がきされてたから、あんまヤンコマさんの説明ができないで時間過ぎて帰っていっちゃったけどだからそういう時に例えば僕の読者が来ました、うん、じゃあヤンコマさんっていうものを そいつにどう説明しようかっていうところで、
はいはいはい、
まだ俺の中で固まってない。じゃあ逆のケースがあった場合何がこう、うん、どうすんのかなとも思うけど。
そうね、うん、あとまあ単純にこうモグラグやからってことで来てくれるお客さんとかもちょくちょくいてて、うん、でそういう人とかにとってみたら両方ともほぼ初めて触れるってなった時に、
うん、その1日目にもうすでにモグラグのお客さんというよりはモグラグに初めて来たお客さんとかは、うん、そのどちらのことも知らずに来て来た人とかはその空間自体にすごい不思議があって
、うん、ちょうどね先頃タイムアウト東京っていう割とメジャーなところのウェブマガジンで紹介されたばっかりですから、
2人の展覧会も宣伝してくれて、
モグラグおよびこのエンタブレイン、
アドレス教えてたで、
はい、見せる見せる。いやなんか結構やっぱりこう初見というか、モグラグに来てなんか2人を知るっていう状況を作りたかったから、うん、まあ、ちょうどいいんやけど、
う
ん、まあ、なんかこう展示としてはこうくしくもというかこうモノクロのドームさんの世界とカラフルなヤンコマさんの世界みたいな感じになってる感じはするんですけど、
あれ良かったですね、すご
い、うんうん、
モノクロとカラーっていうの、
うん、ヤンコマさんはドームさんの前から知ってたりとかした
の？あれですよ、カースランジの1回目の時。
あはんはん。
で、もう いくつですか今？あれ。
俺今年？
いや、作品何話でしたっけ？千
回。あ、ネギ姉さん。
あの頃サボってるから1000枚ぐらいじゃない？
そうっすね。
あの時まだ1000は行ってなくて。そ
う、ちょうどだからもうすぐ1000になって。1000になったら単行本化しようと思っててでモグラグから出さないみたいなことをドームさん言ってて、うん、
あ言ってた、
そうそうそうそう、でまあちょっと俺らそんなにあれがなかったんで あれっていうのはまあ余裕が、
ま
あ、バジェットがなかったんで、まあ、ドグマ出版から出版されましたけども、
うん、ちょうどその僕がアニメをネットで公開するっていう時に、
うん、
その、まあ、学生とか、まあ、アニメを上映とかでやってる人って、まあ、何年もかけて1個作ってる、
うん、
感じなんですけど、
うん、
そのなんかその本当ドーム先生 の何千とか漫画で出してるっていうのがすごい僕の中で結構新鮮で、
うん、
でそのアニメ僕その去年かな、去年か一昨年に600何本作ろうとしてて、
お
結局 3個ぐらいしかやってないだからそれ
道は遠いな。
そうなんか結構そのし、まあ、なんつうんですかね、まあ、単発でいくつかこう物語を紡いで、うん、なんか一個自分の表現としてやるっていう、そういうアニメーションの作家って いないんですよ。
ああ、うん、なるほど、うん、
なんで結構そのちょっとやってみようかなっていう、
パイオニアとして今ならいけると、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
やろうとしたっていうのがまあ
去年ぐらい。
ぜひやってください。
うん、やりましょ う, う、ね。これからならもうあのスマートフォンの方にもいけるし、
テクノロジーもいろいろついてきてるんで。
確かにでもヤンコマさんのアニメって多分一分ぐらい。
分ぐらいですね。もう今回出してるそのぐらいです。
あの女の子がさ佇んでるだけやと思ってパーって見てたら顔の真ん中から口がニューンって出るのとか、なんかこうまあアニメのすごい原初的な、なんかこうシンプルな驚きが、うん、
まさに
そうそうそうそうそう、あのなんていうの、動くという
アニメ作品というかアニメーションなんだよね。
うん、
だからなんか1話1話完結っていう感じじゃないよね。
あ、もう全然そうですね。
それに加えてそのモニターの形自体がフレキシブルっていう強みがあるんだよね。
うん、だからこう結構だからアニメでありながら割とこう展示作品として割なんつったらいいかな、
絵画的、
そう絵画的なものがあるっていうのは、
うん、そうアニメだけで見せるっていう感じないもんね。
うんうんうん、いやアニメってだから結局その
アニメでございっていう、う
ん、そう、うん、めっちゃ簡単に言ったらデータがどうかみたいなことになりがちやけど、割とこう物感をこう、
うん、
あのヤンコマさんはこう作品にするから、その辺がちょっと面白いなと思って、
う
ん、
結構そういうアニメに限らないと映像インスタレーションとかって結構そういうことやってるじゃないですか、
うんうんうん、
で逆にじゃあアニメはどうかっていうとみんなそういうこと結構消極的っていうか、まあ、あんまり
言い方が近くのは積極的なあれのアプローチってそういうやつら何をやるんですか。
いやそれはやっぱキャラとかさ、ストーリーとか動きとか、
なるほど、
うん、
一本物を
一本物、うん、
ギャラリーでアニメをやろうっていう人ってあんまりいないですよね、自分から。
まあそうやね、だから僕ら何回かあの映像作家とかアニメーションの作家とかやったけど、うん、でもそれは基本的にこうアニメをやるけど別のアウトも持ってるっていう作家の人をやる場合が多くて、
ほうじ君とかそうだ
よ。そう、ほうじ君なんかはだからこうアニメーションなんやけど、でも同じ世界観を
漫画にも
漫画にしたりこう立体反立体作品にしたりできるから、うん、そういう人らは結構展示にまあ、向いてるっていうか、
うんうん、そうですよね。
でなんか基本的になんかそっちの方がなんて言ったらいいかな、なんかこう面白いっつうか、うん、なんか
広がりがあるしな、
うん、って思うけどな、うん、
ただ映像上映になってしまわないっていうのが、
ヤンコマさんの場合アニメーションそれ自体がもうフラグメントになってるからああいう展示ができる、
うん、
うんうんうんうん
初めからね、
うんうん、
だってさっき言った600個アニメを作ろうと思うっていう考え方自体がまずあんまりあんまりない話、うん、
できるできねえが別として、
そうそうそう、それは結構もうやっていこうと思ってる感じなんですか。
うなだれた。
いやまあできるっちゃできるんですよ、もうすごい適当に、
うん、
まあなんか3コマぐらいが永遠動いてるだけとか、
うん、
ただまあやり始めて、
うん、
その感じた問題っていうか、
う
ん、まあ例えば曲を僕って結構いろんな人に頼んでるんですよ、
あの、うん、
自分ではやらない、
自分ではもう作れないですね。でそういう場合に結構募集かけて僕の作品でやってくれるって人って結構卒生とかなんか結構一本でもがっつり作ってるやつとか、
うん
う
ん、
ガチになっちゃうんだよ。
そうそうそう、そういうのを見てやりたいっていう人が結構多くて、
じゃあカジュアルなやつを捕まえづらい状態がある。
捕まえづらいですね、本当に、
うん、
だから自分が、まあ、まあそういう期待を裏切ってやるっていうのも手なんですけど、
うん、
だからそういう場合に自分に期待して曲やりたいって言ってきた人たちに自分がこう答えられるのかっていう問題があって、
はいはいはい、
なるほどね、
うん、でも今回のとか音ないじゃないですか。
今回音はあるんですよ、佐々木さんっていうさっき
話題になった
、はい、に頼んで、
ああなるほどなるほど、
東北の気違い
気違い
いやでもまあちょっと話の流れでヤンコマさんの話からするけど、でも今日なんか原画を、原画というかあの元絵を持ってきてくれてて、ちょっと驚いたんが、元絵がアクリルで直接着彩までしてて、
してる。別にでもあれはやりたいからやってるっていうわけじゃなくて、まあ紙が足りないとか時間が足りないとかで、
僕より制作姿勢が真面目という。
やったりとも真面目やと思うで、それは。
なんかデジタルで着彩とかしないんですか？
今回デジタルですね、全部。
ああ、
うん、まあでもそんなにこだわりはないんで、
どっちでやるみたいな。
どっちでやる。ただそのアナログで書く方が食いつきがいいんですよ、みんな。
ああ、
それは僕はすごい嫌で。
嫌なんや。
嫌なんですよ、そのまあ、アナログの良さみたいので。結構みんな反応するじゃないですか。こういうことじゃないんだよなって。
ああ、なるほどなるほど。あくまでもアニメとして、
アニメーションをっていうこと。
アニメーションをっていうか、なんだろうな、別にその表現に合ってれば何やってもいいんじゃないのかな、
うん、
表現っていうと、俺がヤンコマさんのそういうムービーの作品によくイメージするのが、なんかこうロシア感、チェコ感なワールドを感じるんだけど、そういうのってのは、
へえ、
どう、他の人はどうなのかな、すごい、うん、ほら金座とかあるじゃないですか、あれと似たような砂ぼこりの感じを覚えるのね。
あ、
それってヤンコマさんって自分で意識してとか好きなのでとか、うん、あるいはもう土着的にそうなのかとかって思ったりはするんだけども、
あれですかね、あのまだ僕の世代って結構あんまデジタルって いないんですよ。
ほう、今いくつでしたっけ？
今26ぐらいですけど、
うん、
僕ぐらいの時にもうデジタルでやってる人って、まあ、いるんですけど、ただ僕よりちょっと後はみんな結構デジタル、
うん、
もう編集機材もちゃんとパソコンであるっていう、
うん、
なんか デフォルトみたいな。
そうそうそうそう、だからなんか世代的にまあそういう、まあ、僕は通過してないっていう。
はいはい、はい、
あの僕が音楽作る時にもう俺がモッドしかできないみたいな感じ
が。、うん、ああなるほど。
いやだから多分規制として多分宝治君とほぼ同じ年やね。
ああそうだね、宝治君はもう完全に
で、あの人もアナログでザラザラ感があって、で多分ヤンコマさんのザラザラ感の要因の一個って多分線が鉛筆やからっていうのはあるんやと思うんやけど、そうそうそう、なんかでもまあ確かになんか最近のアニメとかっていうか、最近のアニメの概念自体が割とこう
デジタルでこう、今言ってるアニメっていう言葉自体もすごい広いでしょ。
広いけど、まあ言ったらこうデジタルで作られたアニメの世界って、
うん、
まあ言ったらぬべっとこうなんかテロッとしてるっていうかさ、うん、
はい、
マットな感じ。
そうだからもう、だから奥行き感は全てレイヤーで処理されるかのような感じがあるから、その質感みたいなものっていうのは確かに難しいというか、
出にくいわな、
出せないまであるよね、
うん、そこまでいってるし、むしろそのテロッとした世界の中のなんか逆も次の質感みたいなのもできてきてるから、そのなんか例えば 3D アニメとか見ると、
うん、
あ、この質感はこうなんていうの、ちょっと前のピクサーじゃないとないなみたいな、なんか髪の毛の表現とか、
うん、
なんか結構なんかこう俺らとかってファミコンとか好きやんか、
うん、
で最近すげえ思うねんけど、ファミコン好きな人らってこう進化の過程にある例えば3年前4年前とかのまだちょっといけてない時の精一杯頑張ったデジタル表現みたいなものにさ、すごいなんかこうノスタルジーを持つ。
あれか、あの劇場版ゴルゴ13のあのダサいワイヤーフレームとかかい？
多分そう、俺それ見てないけど多分そう。例えばなんかプレステ1はこんなデジタル感で、2はこんなんで、
絶対ポリゴン飛ぶよねっていう。
そう、うん、これはあのなんか夏のこれはノリやん、ノリに線描いてて髪の毛にしてるだけやんみたいなものがなんかこう逆にいいやんみたいな。
それはそれであるし、
うん、
僕はそれなりに新しいのもやったりはするから、なんかソニック・ザ・ヘッジホッグの ドリームキャスト版とか、
うん、ドリームキャスト別に新しくないけど
な。しまった、ね、もうちょっと新しい話をするとこの間あの人んちでエルシャダイを見てて、
エルシャダイを、
エルシャダイ、ねね、ご存じない、
ご存じない
ネタにされてるやつ、
ね、今一番新しいアクションゲームですね。
ああそうなんや、うん、うん、
見てグラフィックすごいな、うん、でもこれファミコンでできるわ。
はいはいはいはい、うん、いやなんかそのなんつうの、なんて言ったらいいかな、デジタルアナログ感みたいなさ、なんかこう、でもヤンコマさんのってだからその、うん、まあ一応こう液晶モニターやねんけど、その上にこうあえてこうもう一個こうさ平面のものを貼ったりして、う
ん、あれのさ自分でさ紙とスチロールを切ってあるっていうのが見えるのがいいんだよ。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、それは言えてるね。でしかもその写ってるか貼ってる側はバリバリデジタルで書いたりとかして、 そ、ね、そっちの方がつるっと感あるのに、そう
中に写ってるがモニターの中のものが全然つるっと
してない、すごいザラザラしてるっていう、あのなんか変な感じがもうすごい絵画的やね、うん、
いやだからそれはつまりあの構造がビックリマンチョコなんじゃないかっていう。
ああ なるほど、
うん、
そうですよね。
そうなんか
なんかすごく妙な感覚に陥らされるのよね、
うん、これ一個の画面として全部体を捉えた時の、うん、その一画面の中での違和感を同居させてる感じがめちゃいいなと思って、
うん、そう中のをひっくるめると、うん、あれは単純にアニメーションっていうと若干
そうやな
乱暴だなっていうことになるわけ、
確かに、うん、であそこでだから1分ぐらいのアニメーションを流してるっていうのもすごいなんかあの手法として合ってるような気がするっていう か、 だから平面作品を1分間鑑賞するなんてほとんどないから、うん、特別例えばゴッホとか仮に見ても多分1分も見にいいと思うね、うん、そう考えた時にこうそこにちゃんとこう、まあ、アニメとしてのちょっとしたオチを置いてるっていうのはいいと思うんですけど、なんか、まあ、すげえ感想大会になってしまったけど、どうですか、
その今の話で思い出したんですけど、
うん、
あの YouTube で最初上げようって思ってた時に、
うん、
動機の一個としてその飛ばせるんですよあれってタイムライン、
あ、まあはいはい、
飛ばせるじゃないですか、
はいはいはい、
で回すエジでは
見たいところ
を、そうそうそうそう、そういう
飼育が嫌なの、
いや、そういう見方を僕はすごいあの推奨したいっていうか、
あ、逆に、
ああ
、
へえ、なるほど、
その結局あのまあアニメーション作ってる人にはすごい悪いんですけど、うん、この上映して見に来る人って本当好きな人しか来ないと思うんです
よ、はいはい、
まあ言ったら強制的にその5分間なり8分間なり、そうそう
時間が決まってるからね、
うんうん、
それがすごい、まあ、違和感っていうか見なきゃいけないみたいな感じに、なんていうんだろう、あのだから DVD とか出始めたのも、うん、ちょうどなんかうちらの世代
うん、
後の方っていう感じじゃないですか、
うんうん、
あんまそういう見方をみんなしてきてない人たちは今までアニメーション作ってるっていう感じがあるんで、
うんうん
うん、まあ、そういうので、まあ、別に飛ばして見たいところ見ればいいんじゃないっていうつながりから、
うん
まあ、モニターで流して好きな時に見て、まあ、立ち止まりたければ立ち止まればいいみたい
な
アニメのモニターを見てたと思ったら横にある平面の部分を見る、
うんうんうんうん、
あれ自体をそのアニメーションの飼育をどうこうしたいっていう欲求に対しては何か考えてます、うん、あのアニメーションのここの動きだけ見たいっていう人がいたりした場合、
あー、あの例えばゲームとかって、
うん、
なんだろう例えば、まあ、僕はあんまやんないですけどギャルゲーとかあの、まあ、美少女を落とすみたいな時に、
うんうんうん、
自分が落としたいキャラだけを、まあ、あの他はほっといてゲーム的に攻略していくみたいなやり方ってあると思う
んですけど、落とす前のシーンでセーブしとくみたいな、
そうそうそうそう、まずかったら戻るみたいな、 そういう見方を もっとアニメにできないのかなっていう、
ほう
まあ、ずっと思ってて、
ああ、
なるほど、
なるほど、なるほど、こっちがコントロールできるというか、
見る側が、
そうそうそう、インタラクティブな、
インタラクティブに、
うん、
だから今回自分の展示してる一個一個のやつも最終的に一個にまとめようと思ってて、
うんうん、
でそういう時にまあ例えば別々に時間軸があるものを今同時に流してるんですけど、
うん、
あの見てる人からすればまあ見る順番って人それぞれじゃないですか、
うんうん、
だからそういう人たちが一回見た後にもう一回僕が一個にしたやつを見るってなると、うんうん、まあ、時間軸はその人と僕の考えてるやつでずれると思うんですけど、うん、そういう見方をすればまたもう一個、
うん、
見方のレイヤーっていうか、
はいはいはい、なん
かあ面白いそれ、
うん、いやでもちょうどそれ聞きながら思ってたのが、それって多分ネギ姉さんとかもそうかなと思ってて、
うんうん、
だから例えばネギ姉さん の単行本買うとするやんか、
うんう
ん、あれ別にさ1ページ目からさ全部ページごとに見る必要全くない
やん、全くない。
でしかもドームさんはさサイトでさそのコマをさシャッフルしてさ、
そうそう、
今その場で見せる4コマみたいなと、うん、ものとかまであってさ、
うんうん、今回実際にもちょっと失敗したって言ってたけど、あの、
うん、アナログのも作ってる、
作ってたやん、
うん、そう、うん、だから結構そのもちろんこれってドームさんもヤンコマさんも両方ともそうやねんけど、ある程度の物量が絶対いる話やとは思うんやけど、うんうん、でもなんかなんとなくこうなんていうかな、そのお高く止まってないというか、なんかその、まあ、漫画とかアニメみたいなものをものすごいそのそういうものっていうか、こうユーザーに委ねたものとしてこう、
それはお高く止まってる止まってないっていうのは俺はまあ意識はしてないんだけど、それ以前にみんなのフォーマットでやると埋もれてしまうんですよ。
ああ、なるほどなるほどなるほどなるほど。ドームさんは戦略として、
あの物量を揃えている、あれ、あのウェブ漫画であんだけ量やってるのは僕と千年画報ぐらいですから
でも結果としてだから今ヤンコマさんが言ったような世界ができてるやん。
で僕はその数学で言うと集合論で、生物でいうとアリ、ああいうものが、ああいう群れたものが大好きなのね。で群れるとそこに自動的にパラレルワールドが無数に存在するのね。でそれをおのおの見た人間それぞれが勝手に編集可能な世界っていう空間が生まれるの、
うんうんうんうん、
それってあのこっちで必要以上に用意しなくていいから楽でもあるのね。俺は物量を作っていくだけでいいから、
はいはいはいはいはい、うん、この話めっちゃおもろいな。
そこに繋がってくるんだけど、うん、あのぷよぷよってゲームあるじゃん、
はいはいはい、
あれのなんとなく勝てる方法っていうので、とりあえず同じ色を3色ずつ集めたのを、
はいはいはい、
とりあえずあの作り続ける、
はいはいはいはい、
そうするとなんかの要素で事故って大爆発が起きるの、
はいはいはい、
そのイメージ、
うん、いやそれ、いやもうまさにそうやな。だからこうちょい前というか、こう完成、いわゆるマスターピースに、アニメとか特にそうやけど2時間の長編アニメとかになってしまったら、それをどう解釈するかみたいな世界になってきちゃって、うんうん、その例えば俺あのちょっと話変わるかもしれんけど、三池崇史っていう映画監督がすげえ好きなのは、うん、あの年間5本ぐらい撮るから好きやねんか、
うんう
ん、であの人の映画とかをとこう時系列で見てると、あのおもろい映画とおもろない映画がめっちゃ激しいんやけど、でもこの映画でなんかこう編み出した実験みたいなものを3作品後ぐらいに完成させてたりするとかが見えてくる
ので
、その作家のそのアーカイブとして1個の作品じゃなくて全体としてこう見るっていうのは、なんかこうそれこそ1個のこうその作家の脳内のなんかこうサーガみたいなものをこう見てる気がして、すごい楽しいんだけど、なんかそういう感じなのかな。
まあだからエンターブレインって名前は良かったかなと
思
って
、うん、
ああなるほどなるほど、
いいっすよね、
うん、
だから僕の場合僕の展示がそのまんまもうネギ前からネギ現在までっていうのを一応集めてますね、うん、黒歴史以外は。
そうそうね、黒歴史、そうやね、だからもう結構すごい小林ドーム好きにはもうたまらん内容や、ね、
そう
アシスタント時代の絵とか、
そうですよね、
そうよ、
うん、
ありがたいことに今日の人はもう相当時間オーバーして見てたわ。
いやもううち20時までなんですけど、はるかに超えてましたよ、
ね。はい。
いやだから
でも 見足りないっていうか見切れないみたいな感じ。
あのね半分見て帰ってた。
半分見て帰ってた。
そうでもそのだからそうなった場合のさそのこう見るっていう行為自体がどういうことになってるのか分からへんもはやなん
か。だから僕のだエンターブレインって台がついたから僕の脳を覗くような体験がいいだろうってい う, ふう、うん、俺なりの結論でああいうチョイスにしたのアーカイブスみたいな展示、
うん、はいはいはいはい。そうだから もはやだからこう一個一個の作品を鑑賞するっていうよりかは
埋まっとけって
そういうことやんなそうやと思うわ。だから結構いやそういう意味じゃほんまにドームさん今回アリの展示とかもしてるんやけどあれとかすごいある意味象徴的な感じやん ね、
うん、
だからすごい、うん、まあドームさんの作品のパートにもちゃんとまあ動画というか動的なものがあるんやけどそれはまあ生のアリなんですけど、
うん、
そうかそうか。なんかそのなんて言ったんやかなこう特に今言ってたようなことを、
うん
感じに来いとか言うわけじゃないんですけどなんかそういう共通項があるんやなっていうのは今回知ったし、
うんうん、そうなんか2人の展示がなんていうの共作が例えば2人展やから共同であの作品があるとかって思われがちやと思うんやけど、うん、そういうことではなくってなんか2人の人間の2人の脳みそやねんけど、
うん、
だから作品自体が混じり合ってるとかじゃないけど、
うんいや全然混じり合ってはないん
やけど、ね、全然混じり合ってない
だから脳が2個あってそのエンターなんだよね、
うん、
ああそうねだ本当にエンターやしこうその、うん、そうやな入り口みたいな感じやからね、うん、なんか
出口ないんかもしれんけどない
いんじゃないでしょうか
出口はねあの作品を購入していただいて
自分で見つける
みたいな自分なりにこうあの解釈していただいて
はい、
うんでもなんかこうやってみてどうやったんですかこう2人で
まず心情的な部分で1人より企画
ああ
そ, うそれなんか2人とも思ってるみたいやなな
んとか、
まあ、あのこっちにこう穴あってもなんとかしてくれんだろうっていうのがあるから制作の進行的に有利なんではないかと
うん
そうですよね確かに
うんまあ、僕らとしてもなんか事前に2人のコンセプトというか簡単にやろうとしてる展示物聞くだけでも、
うん、
あこれはコントラストが出るなというのはもう事前にあったからなんか良かったですけどねなんか、うん、で今回のなんかこう裏テーマ的にはなんか大きい漫画とちっちゃいアニメみたいなのが初期にあったけど
そうね初期のテーマそれだったよね
うんそうそうそう
全然知らなかった
それの名残だそれの名残で俺あのでっかい4コマ
書いてああそうそうなのよそうそうそう
なるほどあれ最初もっと話でかくて上からツルツルって言ったの
でもなんか本みたいにするみたいなのもあったけど
本かと思ってた
しでもなんかこう今回だからやってて途中でだからドームさんが提案してきたので面白いなと思ったのがその 農業やね
ああ農業ね、
うん、で
直販
直販ねそうだからそのそれちょっと話してください
だから僕今カンパっていうとちょっと僕はあんま好きな言葉じゃないんでおひねりをいただいて、うん、漫画を自分のホームページに載っけると誰だか知んねえけどお金がもらえるというのを今もうすぐ1年かな続いてるんだけどもそれと要は自分で種まいてあの何かが育って収穫物を出してそれに対して対価が直接来てるっていう状態でこれ農業にすごい近いなっていうのを自分で感じてるのだから今回そのエンターブレインっていう場を設けさせてもらった中で そこでさらに感じたのはこれ直販所だなっていう、う
ん、あと収穫祭だって
そう収穫祭だっていう、
うん、
あのある程度たまったら収穫祭だってわーで出す今ではそういう漫画っていうフォーマットだと商業か同人誌でしかなかったで同人誌でいうとさらに言うと即売会およびそのショップでの販売しかなかったっていうのを DIY によって農業的レベルまで落っことすっていう、
うん、
考え方を今してる。
そうやね。それでだからこう、うん、今回ドームさんの作品の値段をつけるってなった段階でその話してたのでは、そのつまりだからそのネットで基本的にドームさんは作品を漫画発表してるんやけど、ネットあと出版あと直販がなんかほぼ同じ値段になる世の中になったら素晴らしいみたいな感じの話をしてる、
ね。まあ、値段が同じっていうかその規制がない、
うん
うん、世界
だ。ネットは最速早いもう出来たてが見れると。
で電書はその PDF っていう強みで解像度が高い、
うんうんうん、で出版は、まあ、いわゆるオールドスタイル
の、
うん、
その本館
本館やね、モノ館、
うん、そうで直販はもう現物
を生
そう現物
いただいてもらうというふうにですね、うん、その商品の仕方をこちらから提案して、
うん、そうでしかも今回だから大きい4コマ漫画っていうのがさっき出たのがあるんやけど、あれを見ててすごい面白いなと思ったのが、大きい4コマ漫画1コマずつ全部パネル状になってて、それを見るとだから4コマとしても成立してるんやけど、実は1個の平面作品が4枚っていう風にも見えるっていう、そうなった場合だからその4コマの4をさらに割って1コマずつでもあの作品になり得るんじゃないかっていうところまで、
うん、そういう食べ物でもある
そうそうそうそうそうそうそうそう。だ結構なんか、
まあ、ぜひ4コマ全部なんか収穫してほしいけどな、うん、
まあまとめて買ってもらえた方がいいかもしれないけど、
うん、
だからそういう収穫あるいはその漫画クリエイティブ農業って今勝手にもう名前つけて
始めてますけども、
今がスタートですから、
これがこの展示が、
はい、これからもういろんな人たちがそういうクリエイティブな農業を追っ始めようっていうんだったら、もう我々はもうそのパイオニアとしてノウハウをすでにつけていようというね。
そうね、
あ、
うん、でしかもドームさんと話してて、あこの人でもやっぱり立派やなと思ったのが、まあ、だからといって直販を最終的になんというか表現物にするような漫画は描いたらあかんっていうのも言ってて、
あくまでエロい大根が取れちゃったと
二股のね二股のなんか股の辺になんかこう二つなんかこんもりしたもんがあるみたいな、これはこれで大根やねんけども、うん、これはこれで別の価値があるとい
いじゃん。でほら食えるしみたいな
食えるしね、おかずにおかずになるしおかずになるしみたいな、
そう
感じで、
なるほどね。
だ意外と今回の展示はなんかこうさらっとしてるように見えて、まあさらっとはしてないけど、
いや全然さらっとしてないでしょ
一応なんか
いろんな側面持ってます。
そういろんな側面はあるっすよね、
う
ん、なん
かそうですよね、
うん、確かにこうなんか一個の空間がそういう感じで多角的に見えるっていうのはすごい面白いし、でそれの手助けになるようにこういうポッドキャストを毎週配信してるわけなんですけど、まあ、今回のインタビューは超いい感じの内容になったんですと思うんですけど、
なら何より、
うん、まあ最後にちょっとあの今から来る人にいつもこれ恒例なんやけど、
うん、
メッセージ的なことを言ってほしいんですけど、
メッセージか、そうですね、うん、買え買わないと我々は死ぬ
そこね、そこ重要ね。じゃあヤンコマさんは
買えか迷っちゃうんですよね、売るか売らないかっていうので、
ね、ああはいはい。
でもすごい単純な話で売ってあんま得になるのかならないのかっていうのがモニターって分かんなくて、
うんうん、
例えば今売っちゃって僕がいつも買ってるモニターが潰れるんですけど、
うん
うん、これはほんまに
本当の
話だよね。
だからもし今売って次欲しいっていうところに僕が買いに行けないっていう問題もあったりしてい
やそれは農業的な意味でプレミアムだからいいんですよ
そうそうそうそう、だからそれそうまさにそうやで、ね、美術作品として、まあ美術作品っていうのは大業かもしれんけど考えると結局、まあそうですね、あれは一個のピースとしてはあるし、
買う側は得ですよね、
うん、だから本当にそういう意味でもあのドームさんの漫画みたいに本当に直販的というか、なんかその、うん、まあ最終的にさっき言ってたみたいに、うん、DVD にアニメをまとめたとしてもそれはそれの一個のアウトの形でしかなくって、
うん、
今展示してるヤンコマさんのアニメっていうのはまたもうあれはもうものとしてピースとして
あれは米なの
お米
あれは枯れた米なんですよ。
あ
で、あれが売れたら、
もう精米もしてる
よ。あれは種もみができるわけだから、それまた まいて、先に作って、で、また収穫できましたんで、で収穫さんやりますから、皆さん、どうぞ。
なるほどね。
いや、だから本当に、来てくれたら分かると思うけど、だからっていうか、その、全部の局面で、多分、ものになってるっていうのがすごいし、なんか、割とそれは普通の漫画家とか、普通のアニメ作家、はあんまり考えてない世界やと思うから、
なぜなら出版っていうシステムに乗って漫画家っていうものが今まで成立してきたから、
うん、なるほどなるほど、
そうやな、
2人ともなんか自分の生原稿がどれだけ恐ろしいものかっていうものをいまいち皆さん分かってない、
うん、なるほど、
だから今のうちにやっとく
ということでね、このエンターブレインいいですか、ヤンコマさん、それで、
はい、
メッセージは
大丈夫です
まあでも、もう絶対来てほしいですね。もしかしたらここから何かが始まるかもしれない展示になるかもしれないんで、
エンターブレイン、
エンターブレイン、小林ドーム、ヤンクも2人でエンターブレインぜひ来てくださいということで、今月のアーティストゲストは小林ドームさんとヤンコマさんでした。
ありがとうございました。エンディングです。
今ねお振ってる間に超いい話したけどね、
うん、
これはまあ、展示見に来てくれた人にね、
はい、
質問してくださいということにしときましょう。とりあえずカラーロン、
はい、カラーロンとだけ言ってきましょう、まあまあ
いいね、はい、
その展示ヤンコマ×小林ドームエンターブレインは5月19日から始まっております。6月5日日曜日までです。
はい、でモグラグは木金土日の2時から14時から20時までなんで、お時間お日にちお間違いないようにということですけども、はいはい、じゃあ次の次回展示のインフォメーションを軽く、
T シャツショップメメラグというのをやります。
はい、
渋谷にあるミームマシンギャラリーさんと一緒に共同企画で T シャツのデザインの、うん、まあ、T シャツ販売しますんで、
うん、
皆さん見に来てください、
まあ、夏ですからね、
はい、6月の
大丈夫ですよ。
大丈夫です
よ。6月16日木曜日から7月3日日曜日までになります。
はい、これはモグラグのスケジュールですんで、ミームマシンの方のスケジュールはもう少し違う感じ。確か6月17日から26日日曜日までがミームマシンだったと思います。で、2会場同時開催で、両ギャラリーからアーティストを出してですね、そのもう本当激ヤバ T シャツを。モグラグとかすごいゴールデンメンバーっていうか、
うん、
で出してるんで、ぜひ、
展覧会の方ではその T シャツのデザインになったものの原画も、
原画展とかいろんなイベントも企画してますんで、よろしくお願いしますということなんですけども、
直近のインフォメーションを、
はい、直近でちょっと小林でございますけれども、5月22日
はい、
なんですけども、キークハウス東日本橋にてですね、大体20時からを予定してます。ユーストリーム、
はい、
予定してます。で、内容なんですけども、卵白ラジオ、
はい、出ました。
皆様ご存知、卵白ラジオ、すべてを破壊する卵白ラジオでございますけども事前にツイッターでちょこちょこ言ってたのが、その今回震災とアートってどう、実際どうなのっていう話をしようかなっていうふうに、まあお話を内々にしてたんですけども、ね、直近でちょっとした事件が起きまして、ね、それについて その事件のが具体的にどうか、どんな話かって今した方がいいの、しない方がいいの、
まあちょっとしといたらいいね。
梅ラボが炎上した
まあその
いいような話などをねしようかなと思ってますんで、
思ってます。で、直近の問題で、ギークハウスに今収録機材が全くないので、
はい、
超最悪、中止まであるので、ご注意くださいと。
その辺はまあちょっとツイッターあたりでちょっと情報をね、卵白ラジオで検索して
まめに、引いてくださいと。特にハッシュタグはねえんだけども、
そう、小林ドームエセアラ沖中の卵白ラジオ、
でもリーディングするのはギークハウス住人の四日市という男です。
そうですね、
よろしくお願いします。
あとスペシャルゲストも何人か来るかもねみたいなことで、
うん、はい、というわけでまあ
ぐ
ちゃぐちゃに、まあ、相変わらず殺し合いしますので
本当に相変わらずって感じ。
いやいや久しぶりっすよね、はい、本当乱発
会
を、
はい、
もうねこれも楽しぎてしゃあないんですけど、ということなんですけども、 はい、まあまあ、これで5月最後なんですかね、ポッドキャスト自体は。
そうです、
ね、で来週が来週木曜日はモグラグチャンネル、うん、ユーストリームの方やりますんで、モグラグラジオの方は6月第1週のアートコア対談までお待ちくださいという感じで、
はい、
いやいやいや、ええ感じでね、もう編集戦でええぐらいの中身の濃さとまとまり感じで、
本当にいいお話聞けましたね。
あ、じゃあそのまま今アップしましょう。
そうそうね、あ、そうしようか、本当に、
うん、そのまま早い、うん、
じゃあちょっと時間余ったんで、最後にモグラグのあるなっちゃんに最近あった面白い話を。
怖くない、その振り方。一本
していただいて、それで
終了。10秒
9 なんか最近おもろい話、なんか
おもろい話、うん、
昨日飲みに行ってたんですか。
あー、ゲーバーに連れ回されたんで、ね、まあなんか歌舞伎町でデビューしたうちいや特に面白くないけど、
昨日行ったゲーバーの店なんていう名前なんですか。
多分スパイスとか言うな、
うん、ありがとうございます
ということで、モグラグラジオボリューム135でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
スパイス、
スパイス
やめて、大木さんひどくない、何も聞いてへんし。Right.